希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐です。
よろしくお願いします。
バルナバ先生、今年の6月くらいまでに、はい、くらいまでレオナルド・ダ・ヴィンチ展っていうのをやってたのご存知ですか？
ああ、行きたかったんですけどね。行けなかったんです。行かれたんですか？
行きました。で、6月くらいまでにやっていて、ギリギリに行ったんですけど、すごい人で。
なんかたくさんね、入られたみたいですね。
もうすごい、本当にすごい人でですね、受胎告知っていう、ダヴィンチのすごい有名な絵がメインだったんですけど、その絵が飾ってあるところと、そのダヴィンチのその他の、今までなんかいろいろ調べてある、経歴だとか、他の作品が展示してある場所が、こう二つに分かれていて、で、その受胎告知をやっぱり一番最初に見たかったんで、そっち並んでたんですけど、1時間以上こう、並んで待っていて。
そんなにですか？
そうなんですよ。しかも、さらに、その絵の前に行ったら、すごい人だかりで、もうみんな動けばいいのにって思うんですけど、やっぱそこでみんな立ち止まっちゃうから、なんか思うように絵も、なんか見れず。
へ
ぇ、でもさすがに、もうあれって多分、何百年も前の作品ですよね。
そうですよね。
いやもう全然、もう色落ち全然していなくって、ものすごく深みがあって、もう本当に綺麗な、美しい絵でしたね。
ご覧になったんですね。
はい、見ました。で、やっぱりこう、いろんな人がいらっしゃるので、こう、なんていうんですか、こんなに私知ってるのよ、みたいなのを、隣で、こう、話す人の話を隣で聞いて、ふむふむって、ちょっと納得したりしてたんですけど。
いいですね、解説
好きで。解説好きで、勝手に聞いちゃったんですけど、でもなんか、やはり皆さんあんまりご存知じゃないのか、私はたまたまその後、この受胎告知を調べて、あ、これって聖書に書かれている、内容なんだな、っていうことを知ったんですけど、あんまりそれについて触れてる人がいなかったのが、なんかちょっと、後になって、ああ、やっぱりそういうことって知っておくと、見に行った時にさらにこう、面白みがあったのかなーなんて思って、初めにバルナバ先生に聞いときゃよかったなーなんて思ったんですけど、
あ、はい、そうですね。
この絵って、左側に天使がいて、右側にマリアさんが座っていて、で、なんかあなた妊娠しますよみたいなことを多分言ってるであろう感じなんですけど、その天使の名前がガブリエル。
そうですね。
なんか聞いたことあるようなないような感じなんですけど、有名な天使なんですか？
そうですね。聖書の中にはね、天使にあまり名前はついてないんですけども、主の使いってね、
はい、
いうぐらいで、普通はあまり名前が書かれてないんですけども、二人だけはっきりね、分かってるのは、
はい、
ガブリエルとミカエルと。
ミカエルも聞いたことあります。
よくね、人の名前でミッシェルとかなんかね、
はい、
マイケルとかね、はい、みんなそういうふうにこう、なったりしますけども、でもまあ天使の名前ですね、二つともね。
でもなんか私すごいショックだったのが、
はい、
イメージだと天使ってよく壁画に描かれたりするすごい可愛い赤ちゃんの裸の赤ちゃんの天使のイメージだったんですけど、
森永のエンジェルマーク
みたいな、そうです、ああいうのもちょっとぽちゃっとした感じの、イメージだったんですけど、めちゃくちゃガブリエルって大人じゃないですか、
はい、
で、すごいなんか人間みたいだし、羽もすごい太いし、もうなんかすっごいちょっとなんていうか、すごいリアルだなって思ってしまったんですけど、
羽もなんかね、翼っていうか
翼って感じですよね、
わしの羽みたいなね、
あんなのが突然来て、あなた妊娠しますって言われたら、すごいびっくりしたんじゃないかなと思うんですけど、なんでマリアだったのかなっていうのを思って、他にもいっぱい女の人っているわけじゃないですか。しかもそんな天使を目の前にして、全然こう物落ちしてないマリアさん、
そうですね。
なんかすごい不思議でしたね、いろいろと。あの絵の、一枚の絵の中にいろんな不思議が詰まってました。
いっぱいいろいろあったんですね。じゃあちょっとここで一息入れてから続きまたお話しましょうか。
はい。それでですね、はい、そのもう一つすごく不思議に思ったのが、先ほど先生もおっしゃってましたが、ガブリエルは 主の使い、ってことは、主がいてこそ使いがいるわけじゃないですか。
そうですね。
でも、まだ主は妊娠をしてお腹の中にやっとこれから入りますよって言ってる時点なのにもかかわらず、どうしてその使いが先に先行して現れちゃってるんだろうっていうのが、すごく疑問だったんですけど。
なるほどね。そうすると、ちささんのイメージでは、
はい。
そのイエス・キリスト、主であるイエス・キリストがこれから生まれてくるのに、そのイエス・キリストから使わされるはずの天使が先に来てるのが、
先に来ちゃって
る、なんか順番がおかしいように思うと。
はい。
あ、なるほどね。それはすごく、いい疑問だと思うんですね。っていうのは、その、イエス・キリストが、
はい、
存在するのがいつからかっていうことなんですけども、聖書によると、実はイエス・キリストは、天地万物が作られる前からいらっしゃったと。
そうですよね。人間を作っ、アダムとイブを作ったのが神様なんですよね。
そうですね。その神の子が、天地万物も一緒に作られたので、ですから、天使もイエス・キリストに作られたんですね。
はい。
人間と同じようにね。
はい。
ですから、その天にいらっしゃったイエス・キリストが、
はい、
マリアのお腹の中に人間の体を取るために、人間の体をまとうために天からいらっしゃったと。いらっしゃると。
自分の意思で行ったってことですか？
そうですね。
なるほど。自分の意思で行ったってことは、自分の意思でこのお腹がいいっていうふうに選んだんですかね。
まあ、このマリアっていう人を選んだんでしょうね。どうしてマリアさんを選ばれたのかなっていうね、疑問もさっきおっしゃってたんですけども、
はい、
何かその、他の人よりも特別な人だったかっていうと、何か特別、罪がなかったんじゃないかとか、清らかだったんじゃないかとか、いろいろこうね、考え方があるみたいですけども、
はい、
聖書にはそういうふうにね、何か、マリアさんが特別罪がなかったとかいうことは書かれていないんですね。
はい、
むしろ私たちと同じ人間、同じ罪人だと思いますね。ただ、なぜマリアさんを選ばれたのかなっていうヒントは、
はい、
ルカによる福音書の3章のところにね、
はい、
系図が書かれているんですけども、
はい、
それがやっぱりヒントになるかなと思いますね。それはマリアさんの系図、
はい、
ずっとこう、どういう先祖にたどり着くかっていうことが書かれているんですけども、
はい、
それを見ると、ずっとアブラハムとか、イエス・キリストの2000年前の人ですけどもね、
はい、
それからイエス・キリストがいらっしゃるマリアさんのところにいらっしゃる1000年前のダビデという王様だとかね、
はい、
その神様が旧約聖書の中で、
はい、
救い主キリストを送りますよって約束されたんですね、
はい、
でその約束を受けた人たちの、
はい、
ずっと細い細い直径、この人の子供のまたこの人の子供のというふうに言って、はい、そのずっと直径の延長線上に、
はい、
マリアさんも、それからお父さんのヨセフさんもいるわけなんです。
じゃあ、マリアとヨセフは、そのダビデとかアブラハムの子孫ってことですか？
そうですね。ですから昔ダビデに約束されたように、
はい、
神様がアブラハムに約束されたように、
はい、
あなたの子孫から救い主が生まれると言われた通り、本当にその子孫の中にね、
はい、
ずっとこう神様の約束がずっと守られてきて、そしてマリアの方にイエス・キリストが宿られて、
はい、
そしてマリアはその後ヨセフと結婚して、
はい、
ヨセフはイエス・キリストの、まあ、育てのお父さんとなられたわけですよね。
たまたまそのタイミングだったんですかね。もしかしたら普通にマリアとヨセフが結婚して、その子供からキリストイエス・キリストが生まれる可能性もあったんですかね。
それはね、すごく、はい、まあ、聖書に書かれてないことなんですけども、
はい、
そのタイミングはね、とってもすごくいい質問だなと思うんですけども、はい、ちょうどね、地中海沿岸が、ギリシャ語で統一されて、
はい、
その後、そのギリシャを倒したローマで、
はい、
全ての道がローマに通じるという交通網、情報網が全部整ったんですね。
そしてその時代にですか？
その時ですね。そして、アフリカ大陸と、
はい、
それからアジアの方、それからヨーロッパの方、三つの大きな大陸の、ちょうどこの扇の要のところにね、
はい、
イスラエルがあって、そこにイエス・キリストが来てくださって、そして情報網を通して、そのマリアから生まれたイエス・キリストが十字架にかかられて、 私たちの罪を救ってくださったっていう大事な福音が、
はい、
この東西南北に世界中にバーッとこう伝えられていった。だからもうあと100年前でもちょっと早すぎたでしょうし、100年後でも遅すぎたでしょうし、やっぱりあのタイミングだったんでしょうね。
なんかすごく変な話なんですけど、どんな子供だったのかなとか、はい、いろいろ考えちゃったりしたんですよね。
そうですね、
はい、普通の子じゃなく初めから知ってたんですかね、生まれた時
から。ご自分はね、神の子としての意識を持ってらっしゃったと思いますけどもね。でもやっぱり、人間としては本当にこうあるべきだっていうようなね、はい、人間らしい人間っていうのかな。本来あるべき罪のない人間だったら、こういう人間だろうっていうような子供であり、また青年であり、大人になられたんじゃないかなって思いますね。
ありがとうございました。
はい。
はい難しいです。
そうですね。それではここで番組からのお知らせです。
はい。今週のプレゼントは、男の子と女の子がお祈りをしている淡い色合いが素敵な陶器の人形。2個1組を抽選で5名の方に差し上げます。プレゼントを希望される方は、福音の波サイトのバイブルウェーブのページにあります。番組プレゼント申し込みの文字の上でクリックしてください。プレゼント名は、陶器の人形とお書きくださいね。BBN 聖書放送をお聞きの方は、検索サイトから、バイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。締め切りは10月5日金曜日です。
バイブルウェーブでは、番組へのご意見やご感想、取り上げてほしいテーマなどをメールで受け付けています。
E メールアドレスは、bw@jesus-web.org です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で。
さようなら。